まあ、最初に個人的な話で申し訳ないんですが、私は家にいるとき、ほとんど、そうですね、ほとんど喋ることはないんです。あまりおしゃべりな方ではないんです。なので、今は夫婦で、子供がいませんので、夫婦で生活してますけれども、だいたい喋る割合でいうと、8対2とか、下手したら9対1ぐらいかもしれません。まあ、それこそ、私、昔から、あまり喋らない性格でしたので、いや、笑わないでください。本当なんですよ。原稿があれば喋りますけどね。原稿がないところでほとんど喋らないです。で、なので、結婚する前にも、まあ、妻と、まあ、食事をするときが、ね、よくしましたけども、まあ、そんなときにも、まあ、彼女は働いておりましたし、私は学生でしたから、まあ、大体、じゃあ何時に集まろうねって言って、食事をすると、まあ、そのときなんかはほぼ、まあ、100% ほぼ彼女が喋って、私がほぼ喋らずに一人で黙々と食べて、じゃあまたねみたいな、そんな感じのことばっかりしてたんです。まあそんなことなんで私はあまり喋らないので、なんていうかな、大事なことも大事でないこともあまり喋らないんです。で、そうすると自分の中では分かっていて喋ったつもりなんだけども、実際には喋ってなかったっていうことなんです。そうすると、これ前言ったよねみたいなことを言うと、いや聞いてないって話になって、いや言ったみたいな感じで話をする、まあそういう水掛け論になるんです。まあでも大体私が言ってないので、言ったと思ってるだけで、自分の中で思ったが言ったとほぼイコールになっちゃってるので、言った言わないみたいなことはよくある話なんです。で、まあそれでよく言われるんです。あなたで勝手に話を作り上げるみたいなことを言われて、ああなるほどそうかなというふうに思いながら、まあでも実際あまり喋らないのできっとそういうこと多いんだろうなというふうに思ってるんです。で、まあ私に限らず、この記憶をが曖昧になるとかで、記憶が曖昧になってもう改ざんしてしまうとか、まあそういうようなことが、まあ、しばしば起こるわけです。まあそれこそ言った言わないの話から、あの時こうだったよねって言った時に、いやこうだったみたいなこととか時々あるわけです。まあ、それが普通の、まあ、家庭内でのものであればそれほど大きな問題ではありませんが、まあ、でもやはりそれが国家の文書とか、まあ、そういったような改ざんということになってくると、まあ、それはかなり大きな事柄になっていくわけです。それは、まあ、言い換えるならば、私たちが歴史というものに対してどれだけその真摯にあるいは丁寧に向き合うことができるかどうかという事柄でもあるわけです。まあ、そういう意味では教会というのは昔から割と、歴史というものを大事にしてきた、まあ、そういう組織でもあるわけです。もちろん教会の中にも、いわゆる改ざんの歴史もあるし、あるいは、本当は書かなければいけないのに書かなかった歴史とか、そういったこともありますし、あるいは都合よく言葉を変えていくなんていうことも、まあ、実際にはあるわけです。まあ、それでも、まあ、教会の場合には割と誠実に歴史というものにこう向き合ってきたということがあるわけです。で、それは何でかっていうと、そもそもにおいて神様がこの歴史を支配しておられるということを知っているからです。どんなに自分たちがそこで不都合なことを隠したとしても、最後の時には全部神様が明らかにされるということを分かっているからです。まあ、クリスチャンの場合にはそこで全て明らかにされて、洗礼を受けている私たちは救いがそこにで、完成するということを、まあ、知っているわけですけれども、また、だからこそ、そういう全ての歴史を支配しておられる、天と地を作り、最後まで歴史を支配される神様に対して誠実であろうとするということが、歴史に対して真摯に向き合うという、まあ、そういう姿勢になっていくわけです。で、そのような中で私たちの教会の歴史というものも、まあ、それぞれの教会があって、出発があり、で、今日までの歴史があるわけです。で、今日私たちは、まあ、皆様にすでにお知らせしておりますように、聖教者記念礼拝、としてこの礼拝を守るために、今日私たちはここに集められております。そしてこの聖教者記念礼拝、というこの礼拝の日に、私たちは、この教会に生きてきた人々を思い起こすわけです。で、それこそ、神戸信仰教会が、 資料によると1965年から伝道開始しております。1965年の4月の18日のイースターからというのが、50周年の記念誌、私もいただきましたけれども、そこには記されております。で、そこから、今日に至るまで、神戸信仰教会として礼拝を守り続けてきたわけですけれども、この、年に至るまで58年になりますかね、に至るまで、どれだけの人々がこの私たちの教会の歴史に関わってきたのかということを、またこの聖教者記念礼拝の時に思い起こすわけです。もちろんその教会の歴史を思い起こす、あるいは聖教者を思い起こすといった時には、単純に神戸信仰教会の教会になった人だけではなくて、教会の家族の方もおられますし、あるいは旅の途中で立ち寄ってこられた方もあるし、あるいは仕事でここに関わってまた転勤された方もありますし、いろんな人たちがこの58人の歴史の中にはいるわけです。で、そういう、深い関わり、あるいは本当に1回だけの関わりであったとしても、そういう一人一人の存在が今日の私たちの教会を作り上げているという、そのことを、私たち思い出すわけです。偶然私たちは今ここで礼拝をしているわけではなくて、そういう本当に1回だけ守った人も含めた、そういう歴史の中に今日のこの礼拝があるんだということを考えていくと、やっぱり先ほども申しましたように、歴史というのは人間が関わっているけれども、でもやっぱり神様が支えているというのがわかるし、で、特に教会の歴史というのは人間の歴史であるよりも神様の手の技なんだということを、そこで確認をすることができるわけです。そしてさらには、その神様の手の技だということはどういうことかというと、神様の愛が私たちの教会の歴史を支えているということになるわけです。で、そういう神様の愛が全ての前提としてあるからこそ、それこそこの教会の歴史に関わった一人一人がこの神様の愛のゆえに大切にされるんだというふうに言えるわけです。で、そういうふうに神様の愛に支えられている私たちの教会の歴史ということを、受け止めていくし、まただからこそこの歴史を積み上げていくということが、神様の愛に支えられているものとして神様の愛に応えていく道ということにもなるんだというのがわかるわけです。で、聖書の中には、私たちの信じる神様の愛について、いろんな形で表現されますけれども、で、語られておりますけれども、神様の愛というのは、時間とかあるいは場所に縛られることはないというのが、聖書の中から読み取ることのできる話になります。で、その、神様の愛が、時間とか場所に縛られませんよということを表す一つの物語を、先ほど旧約の中から、読ませてもらいました。列王記下の5章に記されている物語です。この物語的には、今日は実は物語の後半部分をちょっと読んでいるんですけれども、ここでナーマンという人が出てきます。で、彼は、聖書によるとスリア王の軍勢長だったというふうに記されております。で、このナーマンという人は、王様に徴用されていた軍勢長、司令官というふうに最近の訳で言ってますけれども、その司令官だったんですが、病気になります。聖書の中で口訳ではなく神経訳で、不快語というのが変えられて、重い皮膚病というふうに表現されるようになったんですけれども、そのナーマンは重い皮膚病にかかってしまいます。で、この病は、その当時のイスラエルの律法、つまり教えですよね、規定によると、いわゆる感染してしまうと、その共同体が滅びてしまうというような、そういうような考えもあったので、その病気になった人は、その共同体から隔離されて、共同体の外で住まなきゃいけない、というふうに規定されている病の一つでした。だからその病気になったら、 家族と一緒に家に住むことはできないし、あるいはその家も、規定に従って清めなければいけないし、でその人は共同体の外で、村の外で生活をしなきゃいけないという、まあ、そういうものです。皆さん、まあ、年配の方はご存知ですね、ベンハーという映画がありますけれども、その中でそういう集落、村の外に住んでいる人たちの話が出て、ちょっとシーンがあるんですけれども、まあ、そういったものがそこに、そういう重い皮膚病ということの中にはあるわけです。でしかも、当時の医学においては、治療の難しいものでしたから、でなおその隔離されるということが、まあ、聖書の中にはあったわけです。でナーマンがその病気にこうかかってしまったわけなんです。でどうしようか、まあ、治らないというふうに治らない病気でしたので、やっぱり、軍勢長でしたし、王様も重用していたし、ナーマンを失うには惜しい人物だったんです。でその時にこのシリアという国はイスラエルと戦争しておりまして、まあ、今もガザの、ね、悲惨な状況ありますけれども、まあ、シリアと、イスラエルが戦争しておりまして、でイスラエルから連れてこられた捕虜の女の子が、サマリアにエリシャという預言者がいて、でそのエリシャという預言者のところに行ったらその病気は治るのにというような、まあ、そういうことを、まあ、ふと口にするんです、言うんです、そういうふうに言うんです。でその、女の子の言葉を聞いて、王様がナーマンをエリシャのもとにこう使うわけです。で早速エリシャのもとに、尋ねさせて、でナーマンもエリシャのもとに行って、で、まあ、エリシャはそこで、このナーマンという人は言ってみれば敵ですよね、敵の軍勢長だったんですけれども、ナーマンの病が治るための指示を出します。まあ、ヨルダン川に行って七度身を洗いなさいっていう指示なんですけどね。で、まあ、そこのところでは、まあ、いろんな経緯はちょっとありましたけれども、ごたごたとしたことありましたが、結果としてナーマンはヨルダン川に行って身を清めて七度身を洗って、その病気が治るんです。その女の子の言った通り、エリシャのところに行けば治るのにって言った通りに治ったんです。でその上に、ナーマンは、自分自身が癒されたということの経験から、主なる神様を信じるものになったというところで、今日の15節以下がちょうど話、そういう話になっていくんです。彼はすべての従者を連れて神の人のもとに、これはエリシャのことですよね、帰ってきてその前に立って言った。私は今イスラエルのほか全地のどこにも神のおられないことを知りました、なんです。まあ、この言葉でナーマンは、主なる神を信じたということをこうエリシャに告白したわけです。ですけれども、ナーマンはだからといってイスラエルに残って、イスラエルの人となって神様を礼拝する者としてイスラエルに生き続けるという、そういう選択が、まあ、残念ながらできない立場にいたわけです。でそこで、シリアから抜けることができないナーマンがエリシャに願ったことが書いてあって、でそれが17節なんですけれども、そこでナーマンは言った。もしお受けにならないのであれば、どうぞラバに二打の土をしもべにください、というふうになるんですよね。まあ、甲子園でもね、こう負けたら土持って帰りますけども、ナーマンもここで自分が治ったということをこう思い起こす印として、イスラエルの土をください、というふうに言ったんです。で、これからのちしもべは他の神には反対も犠牲も捧げず、ただ主にのみ捧げます、と言います。そしてそれとともに、18節、どうぞ主がこのことをしもべにお許しくださるように、すなわち私の主君がリンモンの宮に入って、これは異教の神の名前です、リンモンの宮に入ってそこで礼拝するとき、私の手に寄り替わることがあり、また私もリンモンの宮で身をかがめることがありましょう。要するに王様と一緒に異教の神様の神殿に行って、で王様が自分に頼ることもあるし、王様が お辞儀をしたら自分も一緒にそこで礼拝をしなければならない、でひれ伏さなければならないこともあるかもしれないけれども、それを許してほしい で、ナーマンが願ったことは、エルサイスラエルの土を持って帰りたいということ、異教の神殿に行った時に、主君と一緒に礼拝を捧げなければいけないことを立場上許してほしいということだったんです。で、エリシャがナーマンに何て答えたかっていうと、それが13号、今日の19節ですけど、彼に言います。休んじていきなさい。要するに心配しないで帰っていきなさいって言ったんです。心配するなと言ったんです。要するにこれはナーマンが主なる神様を本当に信じたのであれば、その神様の愛はイスラエルの地を離れたとしてもあなたと共にあるから安心していきなさい、心配しないでいきなさいというふうに言ったんです。もちろんナーマンとしてはその持って帰ったイスラエルの地が自分が神様を信じているということの証だったでしょうし、そのね、土がどういうふうに保管したか知りませんけれども、その土を見たときに自分がそこで治ったこと、神様は治してくれたことを思い出し、自分は神様を信じるものなんだということをそこで思い起こし、で臨門の神殿で引き留めなければならないということは、当然神様を信じるナーマンにとっては苦痛だったに違いないんです。本当は自分を治してくれた神様にずっと従っていたいし、リンモンの神殿で礼拝なんかしたくなかったんです。でも立場上もうそうせざるを得ない、それを許してほしい。でその願いに対してエリシャが、休んじていきなさい、心配ないから言ったんです。神様の愛はあなたから離れることはないから、神様の愛はあなたがイスラエルからシリアに帰ったら離れることはないし、あなたが行く場所にちゃんと神様の愛があるから、そういうふうにエリシャはナーマンに約束をしたんです。でその愛に支えられて、まあ、ナーマンは自分の国に帰っていくという話になるわけです。まあ、この後ナーマンがどうなったかということについては聖書の中には記されておりませんけれども、でもこのところに神様の愛は場所には縛られない、ここに来ないと神様の愛は受け取れないということはなく、神様の愛を信じている者にはちゃんとそこに神様の愛が届くということが示されます。で、この神様の愛が場所に縛られることはないということのもう一つの例を、もう一箇所先ほど読みました、コリント人への第一の手紙の、16章以下のところにちょっと見てみたいと思うんです。まあ、別に他の手紙でもよかったんですが、まあ、ちょっと今日コリント書のところを選んでいます。でパウロという人が手紙を書いたんです。コリントという、まあ、これ今ギリシャにある町ですけれども、コリントに住んでいる教会に手紙を書いたんですが、その手紙を書き終えるにあたって、この書いているパウロという人はこれいろんな人たちの名前を挙げながら個人的な挨拶をしばしばすることがあります。これは今日はコリント書ですけれども、それ以外にもそういうケースはたくさんあります。で先ほど読んだ15節以下のところにも何人もの名前が出てきます。ステパナから始まって、舌を噛みそうなね、ポルトナトとか、ね、アカイオとかね、読みにくい名前がたくさん出てきますけれども、でそういう人たちの名前が挙げられます。もちろん実はここだけに出てくる人もおりますし、あるいはアクラとプリスカというのは使徒行伝にも出てきますけれども、他の手紙の出てくるさまざまな人たちがこのところに実は出てくるんです。で最後にこの個人名を挙げながら、あるいは19節のところではアジアの諸教会からという言葉もありますように、単純にパウロは個人的な挨拶をしているわけではなくて、これらの人々の名前を挙げながらパウロは場所が離れていたとしても私たちは神様の愛に支えられている、その恵みをこのことによって確認しているんです。私が支えられているようにあなた方も支えられている、あなた方が支えられているように私も神様の愛に支えられているということを、この個人的な最後の挨拶のやり取りによってパウロは確認をするんです。で愛っていうのはなかなかに難しいもので、私たち人間の感覚からすると愛っていうのはどこかで見てないと、あるいは触れていないと 愛はあまり、うまく成り立たないんじゃないかというふうにこう考えてしまうわけです。まあ、しばしば遠距離恋愛の難しさみたいなこともね、時々言われたりすることもありますけれども、でそれはやはり基本的に人間の愛を前提としているから、難しいという部分はあるかもしれません。つまり神様の愛に支えられているということを信頼を持って確信しているときに、もちろんその人間ですから感情的な不安とかね、感情的な難しさということはあるかもしれませんけれども、愛そのものに対する信頼というのは失われることはないわけです。特に神様の愛ですから、神様は愛に支えられているということですから、その愛そのものに対する信頼を失われることはないんです。だからこそパウロもこの手紙の終わりのところで、場所が離れているにしても信仰における愛の交わりというものを喜びを持って思い起こしているし、あるいはそれによって挨拶をしているというのがわかるわけです。で、神様の愛に支えられているということはこういうことなんだと。ナーマンがスリアに帰ったとしても、私は神様に愛されているものだということを確認するように、そして信じて住んでいる場所は違っていても、でも私たちは神様の愛に支えられている教会なんだと、一つの共同体なんだということをそこで確認をするんです。で、ナーマンの場合とこのパウロの手紙の場合には、場所なんですけれども、先ほどちょろっと言いましたが、愛は場所だけではなくて時間も超えます。場所に縛られないだけではなく、時間に縛られる、神様の愛は時間にも縛られないんです。時間も超えます。で、愛があればね、どんなハードルも乗り越えることができるというふうにね、言いますけれども、やっぱり人間の愛では無理です。はっきり言います。人間の愛では無理です。神様の愛だけが全てのハードルを乗り越えることができます。というのは、神様の愛は、どういう愛かというと、それはイエス様の復活によって示された愛ですから、その点から言うと、死という断絶も、乗り越える愛なんです。死というのは生きるものと死んでいるものと、もう隔絶しているものですけれども、でも神様の愛はその隔てを乗り越える。イエス様が復活したから私たちはそう言えるわけです。で、今日聖教者記念礼拝を私たちは守っているんですけれども、愛する私たちの家族が地上での生涯を終えたとき、私たちはそれこそ直接的な仕方においてはその家族を愛するということを失います。実際そこに触れて、あるいはね、痛いところをさすってみたり、熱を測ってみたり、あるいは一緒にご飯を食べたりというような、そういう直接的な意味での愛するということは家族が亡くなるということによって失います。で、ところが神様の愛に支えられているという恵みを知っている者は、愛するという行為そのものが、あるいは愛するという出来事が終わっていないということを知っているんです。愛するという行為はできませんけどね、愛するという出来事は失っていないんです。神様の愛は死を乗り越えているということをイエス・キリストの十字架と復活を通して知っているからです。クリスチャンはそれを知っているからです。で、これはちょっと人間的な感覚の言葉になりますけれども、その人間的な感覚でいうと、その亡くなったもののことについて心の中に生きているというような言い方がなされる時もありますけれども、で、私は個人的にはそういう言い方はあまり個人的にはです、あまり好きではないんです。で、というのはこれは皆さんどう思われるかな、私個人の感覚としてはそれは自分の記憶を愛してるんです。心の中に生きているというのは自分の記憶への愛なんですよね。で、そうすると、じゃあそれこそ私たちが病気になって忘れてしまうということが起こった時に、じゃあそれはもうなくなるかと言ったら、本当はなくなってないはずなんですよ。で、記憶を愛するということと人格を愛するということは、これはもう本当は別なんです。全く異なるんです。で、神様の愛というのは 人格を愛する愛なんです。人がいるんです。存在があるんです。人格を愛する愛なんです。でその愛に支えられているということは、私たちは神様の愛においてこそ初めて本当に先に召された者たちを愛することができるということなんです。思い出すことが愛することなんじゃなくて、神様を愛するという行為をすることが亡くなった者たちを愛するということに、そういう出来事になっていくんです。つまり私の記憶の中に留めるという小さな愛ではなくて、死を乗り越えた愛によって愛することができるということなんです。だから先に亡くなった教会や、あるいは先に亡くなった家族を本当に死を超えて愛することができるのは、死を超えて人間を愛してくださった神様の愛に頼らなければそれはできないということになるわけです。で、私たちはそういう愛に今支えられているわけです。だから言えば、信仰だけが時間も場所も死も乗り越える愛を実現する。私たちがどんなに愛する家族を、愛する教会を、愛する友を一生懸命に思い出したとしても、信仰によって神様の愛に支えられているのでなければ、その愛によって愛するということでなければ、それは厳しくも愛しているとは言えない。神様の愛に支えられているから、天上と地上、昔と今、離れているようでいて、実は神様の愛において離れてはおらず、神様の愛において結び合わされているという、その喜びを、その希望を確認することができるわけです。聖火式記念礼拝において思い起こす愛のつながりというのは、まさしく神様を愛するその信仰においてこそつながっているのだということを私たちは知る。だから私たちはこの愛に支えられて、この愛に生きるし、この愛を伝えていきたいと願うわけです。そしてそれは愛の継承と言っていいと思いますけれども、愛の継承が信仰の継承だし、信仰を継承するということは愛を継承するということでもあるんです。それを私たちはこの聖救書記念の日に、私たちが何によって結び合わされ、あるいは何によってつながっているのかということを考えれば考えるほど、やはり神様の愛抜きに考えることはできないんだということがわかるわけです。それが神様の愛に支えられてということがないと成り立たない。教会の歴史そのものが成り立たないということをこう痛感させられるわけです。1965年から、教会の歴史を積み重ねてまいりまして、で、その歴史の中で多くの者たちが、ここで教会生活を送り、また天に召されていきました。亡くなって葬儀が行われてきました。それこそ今年度は、伝道開始時にも集っていた、教会の創立期からのメンバー、調べてみたら、この間葬儀を行いましたけども、1965年の4月18日でしたかね、そのイースターの日に集っていた方の葬儀をしたんですよ。で、その創立キャラのメンバーのみならず、私たちの教会に仕えた教師の葬儀もありました。でも私たちはそこでただ懐かしんでいるというところにとどまるのではないんです。先に召された者たちがその生涯をかけて愛したお方を、私も今愛しているんだということを告白し、で、この愛を、その信仰をつなげていく必要がある。私たちが本当に神様の愛の歴史を大切にするのならば、その神様の愛の歴史はちゃんと次の世代にまでつながっているんだ、私たちはそれを引き渡していくんだという思いをそこで新たにすることができる。だから聖書を記念して礼拝するというのは、今生きている私たちが、言ってみれば解雇主義に陥るためのものではなくて、この 歴史を踏まえて、これからまた新しい歴史を作り上げていくということを期待するとき、そういう礼拝でもあるんだということなんです。かつてこれらの人たちが信仰を守り抜いて生きてきた、その歴史に支えられて、だから私たちはイエス様を愛する愛を、死さえも乗り越える愛をこの地で伝えていこうと志を新たにすることができるわけです。そして私たちのイエス様を愛する愛がこの教会の礎としてまた用いられるようになる、その希望を強くすることができるわけです。そして先に召された者たちを思い起こしながら、私たちが確認すべきことは、いつか、いつの日か、私も、そしてあなたにも、その日が来る、ということなんです。これ事実、そうなんです。私たちは今思い出してますけれども、私たちも思い出される立場になるんです。そういう日が来るんです。それゆえに、その事実を受け入れながら、それゆえにこそまた失われることのない神様の愛に支えられているということが、どれほど慰めに満ちているのかということを私たちはそこで知ることができます。それゆえに召された家族、教会、友人たちを愛するために、私たちはまず神様を愛する者でありたいと願うんです。もっと言うならば、この召された、先に召された者たちを愛するならば、本質的に愛する、愛である神様を信じる、という、そこから私たちは始めたい。そこにこそ、私たちが先に召されていた者たちを愛する、愛していく道があるからです。で、先ほど言ったように、今、私たちは思い出してますけれども、でも、いつか思い出される側になったときに、ただ、神の愛こそが時間を超えて結びつけてくださっていると信じるところに希望があるんです。誰が私の名前を思い出してくれるだろうかみたいなことをね、こう想像しながら考えるのも、そう考えるとちょっと楽しい話でもあったりするわけです。それこそ名前だけしか知られていなかったとしても、いや、名前さえ知らなかったとしても、その本当に書かれている名前です。さえ知らなかったとしても、でも神様の愛に支えられ結ばれているということが希望になる。この同じ教会で信仰生活を守った私たちということにおいて、それが希望になるんです。この神様の愛に今私たちの教会が支えられているということ、また守られているということを心から感謝したいと思います。そしてこの神様を心から賛美し、またこの神様に感謝しつつ歩んでいきたいと思います。感謝しながら歩み、その信仰の生涯を終えていった先達たちの歩みを今一度思い起こしながら、私たちも神様の愛に支えられて、教会のために、またイエス・キリストのために今共に歩み出したいと願います。そしてこれからもこの神様の愛に支えられて生きる者たちを生み出す群れとして、私たちはこの地に主の福音とともに歩んでいくものでありたいと、そのように願います。祈りを捧げます。恵み深い私たちの父なる神様、私たちの教会の歴史を作り上げてきたその一人一人をあなたが支えてくださったことを思い起こし感謝をいたします。私たち小さな人間の小さな信仰が、しかしあなたの救いの歴史を作り上げます。私たちの教会もまた小さな人間の小さな歩みでしかありませんけれども、しかしあなたの愛に支えられて、この時までの時を刻んでくることができました。その恵みを思えば思うほど、私たちは今あなたに愛されて生かされていることを感謝するとともに、この愛に生きるようにと呼びかけていく務めが与えられていることを思わされます。どうぞあなたの愛に支えられ、 またあなたの愛に応え、またあなたの愛を信じる者が生み出されていくために、これからも私たちが誠実にあなたの御前を歩むことができますように、あなたの御国を目指しながら私たちがこれからも感謝を持って歩み、またこの生涯をあなたの栄光のために捧げることができますように、また私たちの教会をあなたの栄光のためにお持ちください。そのためになお一層私たちが御子イエス・キリストが十字架の死に至るまで謙遜であられたように、私たちもまたその謙遜さに生きることができますように、聖霊の助けをお与えください。愛する家族を思い起こしながら、どうぞその信仰の継承がなりますように、一人でも多くの者が家族の中にあって、なおクリスチャンでない者たちも多くおりますけれども、その一人一人があなたへの信仰を持って生きた者たちの歩みを思い出して、あなたを信じる者として歩み出すことができますように、どうか導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。